イケゴフォレストネイチャーパーク、イケゴの森自然公園緑地エリア。約70年間、人の影響をほとんど受けてこなかったイケゴの森自然公園は、豊かな植生の中、多くの野鳥や昆虫、水生生物などが生息している公園です。2016年の開園以降、環境調査を続けてきたことで、貴重な生き物や守らなければいけないポイントが分かってきました。この環境を守りながら、ありのままの自然を感じてみませんか？問い合わせ、緑生課。写真、説明。見開きページの上段に、公園内の風景の大きな写真が掲載してあります。手前から奥に向かって緑の芝生が広がり、その奥は木々が生い茂っています。左ページの木々の情報には青い空が映っています。芝生にはベンチとテーブルが置いてあり、その後方の木陰には数人のグループが腰を下ろしています。説明終わり。地図、説明。写真の青い空に重ねて、緑地公園の地図があります。地図上には散策路が記してあります。右端が池子入り口、そして左方向が久木方面です。散策路の全体の形は、絵のついた茶こしの断面図に似ています。まず絵にあたる入り口は池子川入り口。進行方向左側に2カ所の駐輪場と駐車場があります。さらに進むと、やはり左側に管理事務所があります。この辺りから左にカーブしていきます。その先にトンネルがあります。そしてトンネルを出ると、右側にビジターセンターがあります。さらに進むと、今度は道は右にカーブしていきます。そのまま進みますと行き止まりです。また、茶こしの断面図の底に当たるあたりに、左に折れていく道があります。ここは久木川入り口で駐輪場もあります。地図説明終わり。生き物の宝庫、イケゴの森。一番大切にしているのは、生き物の反応を常に見ながら、いち早く変化を察知して、保全や維持管理をすること。そのための物差しとして、7つの指標を定めました。これらの指標を守り続けることで、イケゴの森を未来に残すことができます。自然環境調査会や世話人会、NPO 法人三浦半島生物多様性保全と連携し、公園の魅力を発信しつつ、生き物が安心して暮らすことができる多様な自然環境を守っていきます。指標の詳細、二次元コードが添えてあります。音訳者中、今まで QR コードと読んでおりましたコードですが、正式名称は二次元コードと言います。今後はこのコードを二次元コードと読むことにいたします。中終わり。7つの指標。音訳者中、守りたい7つの指標と、それに関連している7枚の写真が掲載してあります。はじめに指標、続いて写真の説明をします。中終わり。守りたい7つの指標。1、森林性鳥類の生息地。写真。木の葉が茂っている奥に、丸々と太ったフクロウがこちらを見ています。写真提供、田中和則さん。2、池や久木川の昆虫や水生生物。写真、 細い枝にトンボが一匹羽を広げて止まっています。3. エビネなどの山野草。写真。固まって咲いているエビネの花の写真です。4. シュレーゲルアオガエルの生息地。写真。葉っぱの上に緑色のカエルが一匹座っています。5. 指長コウモリが生息する洞窟やぐら。写真。灰色のコウモリがおしくらまんじゅうをしているようにぎっしり集まっています。6. 発達した森林と多様な植生。写真。緑の木々が地面を覆い隠して茂っています。7. ヒサギ川のホタル生息地。写真。暗闇にホタルが飛ぶ黄色い線が描かれています。短い曲線や波のような線がたくさん写っています。ビジターセンター。園内で見られる動植物などについて展示しています。写真が2枚あります。説明。1枚目の写真は公園内の動植物について展示してあるビジターセンター内部の写真です。2枚目の写真はクラフトコーナーもあるよ、クラフトコーナーを写した写真です。説明終わり。仏土壌、小さなえ、低いななど、市内でも池子の森にしか生息していない生き物もいます。また、2020年には新品種と思われる桜が見つかりました。秋といえば、モズの高鳴き。今年はいつごろ聞こえるかな？自然観察をしている様子の写真が2枚掲載してあります。写真説明。1枚目の写真は10人以上の皆さんが草地に並んで前方を見ています。2枚目の写真は7、8人の人たちが自然観察をしている様子です。子供も2人入っています。三脚にセットした望遠鏡を見ている人、双眼鏡を目に当てている人、大人も子供も皆上を見上げています。説明終わり。秋には南方から移動してくるトンボや蝶がたくさん。深く腰を落として草地にカメラを近づけ、撮影しているカメラマンの様子の写真が添えてあります。のんびりスケッチも楽しいね。お花のイラストもあります。写真があります。池子十字路にある理科ハウスの入り口で最新の自然情報をお知らせしています。説明。情報が書いてあるパネルの写真です。パネルには細かい文字や絵が書き込んであります。9月池子の森自然情報、9月2日更新しました。差し歯山上ほかたくさんの情報がびっしり書き込んであります。説明終わり。見つけた自然を共有しよう。インスタグラムでハッシュタグをつけて投稿。ハッシュタグ池子の森自然公園。インスタグラム。二次元コードが添えてあります。できることは何？なんでダメなの？池子の森自然公園の楽しみ方。ページ上段にタイトルを載せた大きな写真があります。そしてその右横に2枚の小さな写真が添えてあります。写真説明。1枚目の大きな写真。うっそうと生い茂った木や草に囲まれた池があります。そこに大人1人と4人の小学生の子どもたちが集まって観察している様子です。1人の子は捕虫網を持っています。 2枚目の小さな写真は草に潜むカエル、3枚目は木の幹にたくさんのキノコが生えている写真です。説明終わり。図表です。説明。中央に項目と関連の写真が縦に3つ並んでいます。上から生き物、緑地、道路の3つの項目です。項目の左側は OK、 右側は NG となっています。はじめに項目、そして OK、NG の順に読んでいきます。生き物、 OK。 希少種でなければそっと手に取って観察できます。持ち帰らず元の場所に放しましょう。 NG、 生き物を持ち帰ったりペットを持ち込んだりすると70年間手つかずだった生態系が乱れてしまいます。緑地、ボールを使うときは広く占有せず遊んでください。犬が入ってこないので寝転がっても安心です。ポップアップテントも利用可。コートを使った競技やタープを張るなど広く占有することはできません。芝が傷むので犬や自転車、キックボードなどは入らないで。道路、池子側と久木側の出入り口を歩いて通り抜けることができます。犬の散歩や自転車での通行も可能です。緊急車両や米軍関係車両のための車道です。自転車の練習やボール遊び、スケートボードなどは危ないのでやめましょう。表説明終わり。ハンモックなどを木にロープで結ぶときは直径20センチ以上の幹を養生して安全に配慮しましょう。ハンモックのイラストがあります。草笛や葉っぱ遊びなどで葉をちぎったり木登りをしたりして遊ぶことは OK。 取った葉はその場に戻そう。木の葉っぱのイラストがあります。注意、公園は米軍との共同使用地です。車両や犬の通行範囲などについて米軍関係者のルールはここで記載している内容と異なります。その他のルールや詳細はこちら、二次元コードが添えてあります。インフォメーション&イベント、サポーターの募集。貴重な自然を守るためサポーター証をつけて緑地エリアを見守るボランティアです。登録時に利用ルールについてレクチャーを行います。散歩などで公園をよく利用する人はぜひ登録してください。申し込み、緑生課窓口へ。一人のボランティアの女性の写真が掲載してあります。施設案内。開園日、水曜、土曜、日曜、祝日。なお、年末年始を除く。開園時間、8時45分から17時。アクセス、池子川出入口は京浜急行神武寺駅から徒歩約8分。久木川出入り口は JR 逗子駅から徒歩約20分。駐車場、池子川出入り口のみ。駐輪場あり。イベント、秋の植物観察会。講師、大塚隆之さん、樹木医。日時、10月23日日曜、9時30分から12時。雨天中止。定員先着30人。なお、市内在住者優先、10歳以下は保護者同伴。費用、中学生以上300円、小学生100円。 申し込み問い合わせ、10月1日から16日に、参加者全員の1、住所、2、氏名、3、子供の年齢、4、電話番号を、E メールで、逗子市環境会議、町並みと緑の創造部会へ。メール、machi、数字、73、zusi@gmail.com。森のマントを脱がせる、切った鶴でリース作り。日時、11月19、26日の土曜、10時から11時30分、12時から13時30分、14時から15時30分。対象、市内在住者。定員各15人。多数抽選。費用500円。申し込み問い合わせ、10月25日以降、1、希望日時、2、住所、3、氏名、4、電話番号、5、メールアドレスを、ファックス、E メールで、または、緑星課窓口へ。メール、ryokusei@city.zushi.lg.jp。 外来種の捕獲や、ホタルの幼虫の保護など、自然に関わるイベントが盛りだくさん。12月の正月飾り作りは、米軍関係者も参加予定のため、国際交流しながら楽しめます。過去のイベントの様子の写真が4枚掲載してあります。写真1。一番の醍醐味は自然観察。説明。一人の小学生が三脚にセットしてある望遠鏡を覗いています。写真2。木陰に7、8人の人が集まって観察している様子です。写真3。手のひらに貝殻を乗せて見せています。写真4。間伐した竹で流しそうめんイベント。縦割りした長い竹が写真左斜め上から右下に緩い傾斜で設置してあります。X 型に組んだ棒で支えてあります。流しのその竹は写真手前から奥まで3本ほどあり、1本の流しの竹に2、3人の大人や子供が流れてくるそうめんを待っている様子です。写真説明終わり。年間スケジュールの2次元コードが添えてあります。池子の森で感じる歴史。かつてこの地にあった柏原地区、水田や雑木林に囲まれた自然豊かな場所でしたが、第二次世界大戦前に旧日本軍に接収され、弾薬庫が作られた歴史があります。現在、谷戸の山際が切り立った崖になっていたり、多くの防空壕があったりするのもその名残です。また、園内には旧日本軍が作った弾薬輸送用の線路の跡も見られ、これは現在の京急線を通って金沢地区へと続いていたそうです。柏原の歴史はビジターセンターで学ぶことができます。写真が2枚あります。1枚目の写真。まっすぐ伸びる線路跡。説明。道のように伸びる線路跡を正面から奥に向かって写しています。レールは外されてありませんが、真横に何本も引かれた枕木の跡が線路跡を表しています。線路跡は長く伸びた草や木に挟まれ、写真のずっと奥まで続き、狭くなって見えなくなっています。説明終わり。2枚目の写真は、ビジターセンターのジオラマの写真です。写真終わり。 池子の森の歴史の二次元コードが添えてあります。